皆さんこんにちは。桜の開花を予想させるような非常に暖かな陽気に包まれました3月1日ですが、今日は皆さん本当にようこそお集まりいただきました。今年はパウロ年ということで、日本中でもいろんなパウロについての講演会などが行われております。聖書委員会でも福岡の方では通信さんにはすでに数回来ていただきまして、パウロについてのお話を伺っております。北九州でもぜひという強い要望があちこちからございまして、そしてまた通信さんの遠方からですが来ていただいて、パウロについて解き明かしていただきたいとお願いして今日実現することになった次第でございます。鈴木信心様をご紹介いたします。鈴木信心様はパウロ修道会出版部におきまして、広報あらゆる出版カトリック関係のということで正しくカトリックの出版に携わっておられる信心様でございます。本日のテーマはパウロが100倍わかるというテーマでございます。福岡でも同じように来てくださったのですが、最初私は100倍わかるという感じでちょっと、半分失礼ながら疑いのようなことを紹介の時に申しました。3時間聞きまして100倍わかります。本当でございます。もう本当に神様はパウロになりきって3時間あっという間に過ぎていきます。パウロの言葉にも一つ一つ丁寧に解き明かしてくださり、本当にパウロになりきってお話をくださいます。それでは皆さん大きな拍手でお伝えしましょう。よろしくお願いします。
ただいまご紹介をいただきましたパウロ会の鈴木です。はじめから申し訳ございませんが、私には一つの義務というのがありまして、パウロ会に所属しているからには、各地の教会に行ったときに、パウロ会を紹介せい。ご迷惑だと思いますが、ほんの1分ぐらい。私、勤めているのは、この家庭の友ってご存知ですか。月刊誌がこれを出しているサンパウロというところです。サンパウロというのは聖パウロ修道会が経営している運営している使徒職隊です。これ月刊誌なんです。私購読しようかなどうしようかなって迷っている方がおられたら今日はチャンス。入り口の左のところでこのパンフレットを配っていたけれど、今日は特別割引なんです。1割引割引だと思うんですよ。でも馬鹿にしちゃいけない、年間ですからね。パウロ年に私は何をしたかなって振り返るときに、何もなかったなって、もしあなたが思うそんな心配を持っておられたら購読するといい。あなたが忘れても1年間はちゃんと覚えててくれますからね。いい記念ですよ。あと私のことをちょっと紹介します。これは入り口の右手にあったけれども、パウロの職責を尋ねるたびに、パウロ年ですからこういうのっていくらも行われています。私もこの4月に行います。ご参加くださいというのではない、こういう関心の持ち方もあるよということです。なんだかいくつも出てきちゃうね。あとこれはこういうパンフレットもきっとこちらの教会に送られてきてると思うけれども、ほらイスラエルですよ。ガザの問題があるじゃない。教会の中でもあのガザにどこにか平和が来ないかって、そのために活 動している NGO もあるんです。私もこの NGO を支援して、こんなものもあるよ。皆さんね、これにもこれにもこれにもこれにも参加する、そんな必要はないよ。いっぱいありすぎるんだもん。あなたが一番関心を持てるなと思うもの、今必要だなと思うもの、それを一つ選んで、そしてそう、ソフトでいいから、それを支援して、それとの関わりを持って、そうすることによって、あなたは見えるものがどんどんどんどんと広がっていきますよ。それってキリスト者にとって大切だと思うんです。さて、前置きはこのくらいにして、音をもうちょっとこう絞れないかな。私たちの今日の勉強会の原点はやっぱりイエス様だ。信心深い話ではありません。覚悟して、ロザリオ一本唱えようって信心は絶対にならないから。今日は頭のトレーニングです。知的なものだと考えてください。そしてパウロについてです。私はこちらから入ってもこっちからすっと抜ける、もう覚えることは得意ではない、そういう方はぜひこちらから入れてください。そしてこちらへすっと出してください。それで結構よ。今だけ一緒に学ぼう、何かを学ぼう。せっかくパオロ年だから、おパオロ年でもって私はこんな気づきをもらったぞ、こんなことを学んだぞって言える、そんなひとときになることも願おう。さて、私たちのこれからのこの学びの時は3つに分かれます。1つが50分、10分やつ、50分、10分やつ、50分、いや最後は休みなしは60分、こういうふうになります。聞こえにくい？私も聞こえにくい。私こちらの耳がダメなんだ。だから音が響く。最初の50分はパウロの世界を地理的に見るとどんな風になるか、地理的にどんな広がりを持つかというのを見てみようと同時に、今度は時間の経過、パウロがいつ頃来た人、いつ頃彼は死んだの、どんなことをしたのっていう、その生涯をまず最初学んでみよう。そして休みを入れて2番目の時には、私たちが一番関心を持っているポイント、パウロの関心で聞くじゃない、ね、あれ一体何だったんだろうか、みんなでもう一回そこを見てみよう。パウロの関心、あれほどパウロを変えていったものって何だったんだろうか、これを見つめてみます。そして3番目は、今度はパウロの手紙って言われているものが中3あるけれども、これがこうやってパウロが必死になって生きた、その後の時代どんな風に受け継がれまた発展していったかっていうこと、そういう歴史的な流れを見てみます。以上の3つの部分です。よろしいですか？はい。お手元に大きく2つの資料があると思う。1つは地図だからですよ。私わざわざ東京から持ってきたんだ。もう一つは白黒だ、ね。でね、これ、この文字がいっぱい書いてあるやつ、これはみんな見なくていいんです。でもほら、こういうのが好きっていう人もおられるじゃない。こういうものがないと落ち着かないって方もおられるじゃない。後からぜひ勉強したいって方もおられるじゃない。そういう人のためです。私たちは基本的にこれは見なくていい。一方、この地図、この地図は大切です。だってほら、パウロの地理的広がりとかっていうのを見るときには、地図がなんて起こらないじゃん。
知？パウロスってどこで生まれたか、パウロスってどこで死んだか、どんな世界を活動したか、まるっきり分かんないでしょ、知らないでしょ、ね、それでいいんです。だからこのお勉強会があるんだ。分からないこと、全然知らないことを今分かるようにお話ししますからね。そうです。そして疑問が残ったらその疑問を大切にしてください。最後に質問の時を設けますからね。何でも質問して、何でもいいんだよ。もちろん何でも答えるってわけじゃない。さて、それでは私たちの原点は、イエス様、申し上げたけれども、この地図の中で探してみてください。イエス様、イエス様とゆかりのあるところ、イエス様がお亡くなりになったところってどこだっけ？エルサレム。はい、出ましたね。地図の中でありますか？エルサレム見つけて。あるか？エルサレム、そうそうそうそう、右下ですよ。右下、右下にエルサレムって書いてあるじゃない。これですよ。イエス様の墓はここにもあるんですよ。イエス様の、そう、ご復活の場所、それはこのエルサレムですよ。その上には今大きな教会が建っている、聖堂教会っていう教会がありますよ、エルサレム。じゃあ、ですよ、このイエス様が福音を語られたのはどこで始められたか、歌ったじゃない。ガリラの丘に。そうだよ、ガリラ屋だよ。あるか？地図で見てみて、ガリラ屋ありますか？はい、エルサレムよりちょっと3センチぐらい上かな、ガリラ屋湖ってあるじゃないですか。そうよ、これがガリラ屋地方の中にある湖でガリラ屋湖と言われた。この湖の特に左半分です。左の方がイエス様がよく動かれたところで、イエス様が福音を語られたところです。あのイエス様ですよ。随分ちょこっとしておられます。ほら、あ、ちょっと待てよ、もう一回、イエス様が大生まれになったのってどこだっけ？ベツレヘム、ベツレヘムだ。ベツレヘムって地図を見るとあるか？ないないね。はい、申し上げよう。このエルサレムよりもね、ちょっと下の方、10キロぐらい下かな、そのくらいです。とするとイエス様の世界ってこれが全てですよ。エルサレム、そして北の方はガリラヤ湖、これだけですよ。これがイエス様の全てだったよ。イエス様はそこから外には出なかった。例外的にチラッとシドンとかチルス、シドン、この辺りまで行ったよっていう記録がある。例外的にです。基本的にはガリラヤ湖周辺、そしてエルサレム周辺だった。これがイエスの世界です。そこで語られた福音、これもパウロが受け継いだんです。受け継いだって言われてもね。それじゃあ今度はパウロの人生、イエス様と最初から出会ったわけじゃないから、パウロにはパウロの人生があるから、これをまた地理的に見てみましょう。はい、パウロが生まれたのはどこか、タルソス。見てください、タルソスってあるかな。ああ、見つけたか。エルサレムから北の方に、上の方にずーっと10センチぐらい上がっていくと、上がってちょっと左に寄るとタルソスってありましたか？あった？ない人は隣の人に聞いて。タルソス、このタルソスというのはね、今流に言えば県庁所在地ですよ。キリキア州っていう、ここは州都だ。それの中心的な町、それがタルソス。一言で言っちゃうと、イエス様っていうのは田舎の子。イエス様は大きな町を避けた。ユダヤ人たちが住んでいる小さな村、村、村、それを訪ねて福音を語った。これがイエス様だった。一方、パウロは町の子だった。同じユダヤ人ですよ。パウロは町の子。パウロは大都市から大都市へ住んでおきます。こういう宣教方針を持ちます。でも宣教するのはまだ後だ。まずこのタルソスに生まれた。それからどうなったかというと、パウロは青年時代をエルサレムで過ごしました。あったか？あった。はい。そ して、そこでもって、キリスト教に反発を覚えて、迫害者になりました。そして、ダマスコに向かった。あるか、ダマスコ見て、この地図の中で。あったね。エルサレムから、そうですね、5センチぐらい上のところにダマスコってある。これも大きな大きな数千年の歴史を持つ都ですよ。エルサレムより大きいだろう、ダマスコってな。この近くでイエスに出会った。それから続いて、今度は、パウロはアンティオキア教会に所属します。ありますか？ダマスコよりも5センチくらい上を見て、そう、タルソスの比較的近く、タルソスよりも右に2センチくらい、アンティオキアってあるでしょう。ここに大きな教会があったんです。このヒントになった。皆さんは、この北九州地区、あなたの教会はどこだ？ここだかな？それとも、湯川かな？湯川だかな？湯川か？八幡かな？戸畑かな？パウロはアンチオキアだった。そして、彼は活動を始めていくんです。やがて気がついたらば、話はうーんと引っ込まれます。一番最後は、パウロはローマに行ってみた。ここで、死を迎える。ローマありますか？地図を見てください。左上ですよ。あるね。ない？あるでしょ。この大きな地図の黒い線をずーっと左に押していくと最後ローマってあるじゃない。今バチカンのあるところですが、あのローマ、パウロはあそこでもって処刑されていったんです。生まれたのはタルトだった。処刑されたのはローマだった。これに対してイエス様は小さかった。ベツレヘムで生まれた。ガリラヤ湖畔で宣教した。そしてエルサレムで処刑された、ね、イエス様の小さな世界でも、そこでまかれたその種を大きく大きくローマ帝国に広めていったのはパウロだった。こういうわけです。いいですね。はい。パウロの地図っていうのを見ると、必ず上に3つの窓が書かれています。皆さんのお手元の地図も上に窓があるでしょう。3つの窓は何を指すか。これはパウロがキリスト者になってからの生き方、どんなところを宣教したよっていう、それをずっと線でもって表したものです。窓が3つあるということはこういうことです。パウロはキリスト者になってから大きく3回の宣教旅行をしました。第1回、第2回、第3回、3つをやった。そして最後どこに行き着いたかというと、ローマではないです。エルサレムに行ったんです。エルサレムに行ってそこで捕まったんです。捕まって2年間獄中生活を送って、最終的にこの地図の大きなところをずっと地中海を渡ってローマに行ったんです。護送されたんです。送られたんです。ローマ皇帝に上訴するっていう裁判の関係でもってローマに行くことになった。そしてローマで処刑される。裁判を受けて即処刑されたのではない。もうちょっと後でこれは話す。大きく言うと、だからパウロは何回も何回も繰り返しますからね。何も知らなくていいね。何回も入れて出して、入れて出して、これをやって。パウロはタルトで生まれた。パウロはローマでもって最後を迎えた。その間に大きく3回の宣教旅行を行った。パウロが改心したその場所、それはどこだった？ダマスコだった。じゃあパウロが自分の教会としたところ、そこはどこだった？シリアのアンティオキアだった。はい。若い時にはどこにいたっけ？エルサレムで宣教した。こういうパウロ、いいですね。このぐらいならなんとか覚えられそうですね。教習ぐらいは大丈夫かな。さて、年代のことをちょっと考えてみよう。パウロはいつ頃生まれたか、ちょっと待って待って待って。パウロに入る前に、まずイエス様のことを考えてみよう。いつお生まれになったかって、正確なことはわからない。生年月日、わかりませんよ。私たちはクリスマスをお祝いするけれども、クリスマスは絶対にイエス様のお誕生日ではないだろう。 いつかにはわからない。何年、イエス様が何年にお生まれになったか、ある程度わからない。ある程度。こんな風に言えるんです。紀元前の4年よりも前だ。なぜ紀元前の4年というかというと、ほら、イエス様がお生まれになった時に、ね、ヘロデ大王が、2歳以下の男の子をみんな殺せって言うじゃないですか。命令だったでしょ。ヘロデ大王って本当にいた人なんですよ。そして、ヘロデ大王って、紀元前の4年に亡くなっている。ということは、イエス様はそれよりも前ってことだ。1年前か2年前か。ギリギリのところで、紀元前の4年頃、イエス様がお生まれになる。そう、仮に考えよう。じゃあ、イエス様がいつごろ処刑されたか。私たちは知っているよ。公生活を始めたのがおよそ30歳。ね、公生活の期間が3年間。言いますよね。じゃあ、別には計算できないけれども、大体合わせると33年ぐらいか。紀元前の4年。じゃあ、単純に、足し算引き算をして、西暦の29年ぐらいにイエス様は処刑された。そういうふうに。多少のズレはあるんですよ。でも今は便宜上、大体このぐらい。数年のズレは29年ぐらい。その後何が起こったかというと、ステファノが今度は石殺しに遭うんです。使徒伝行録に書かれて、それから間もなくサウロが改心する。こういう流れになって、話を戻すと、じゃあ今度はサウロが、サウロっていつ頃生まれたか、これもわからない。教皇様はね、勝手に言っちゃったよね。ほら、生誕2000年、2008年におっしゃったでしょ。2008年に生誕2000年とおっしゃったということは、パウロが生まれたのが、西暦の8年ということになるよね。うん。でも証拠はないよ。それはわからない。だから、そのくらい2000年を記念して、こういう感じです。仮に、イエス様から、実際ぐらい若いと考えようとすると西暦の6年ぐらいってことになる。6年か8年か、そのくらいかな、はい、そのくらいにイエス様は、失礼、パウロが生まれた。つまりイエス様よりも大体10歳ぐらい若いと考えよう。生まれたのはどうだったっけ。あ、そうよ、ベツレヘムって言わないで。ベツレヘムはイエス様だよ。アルトスだよ。じゃあこのパウロがいつ頃亡くなったか。イエス様が処刑されたようにパウロも処刑された。パウロもキリスト者として処刑された。いつ頃だろう。これもわからない。わかる手がかりが一つだけある。それは西暦の64年です。この時にローマの町に火がつけられた。放火だった。ローマが燃えに燃えた。その時の皇帝はネロ皇帝だった。ネロがこう言ったんです。キリスト者が火をつけた。キリスト者たちが犯人だ。彼は責任をキリスト者になすりつけた。西暦の64年。その結果キリスト教の迫害が始まったんです。そしてこの迫害の嵐の中でペトロもパウロもほぼ同じ時に処刑されていたんです。ローマに置いて出した。だからパウロが亡くなったのは西暦の64年以降ということは分かる。厳密にそれ以上はありません。そこで私たちは64年かな、66年かな、67年かな、そのくらいでしょう。私たちは大体考えた。パウロは西暦の6年ぐらいに生まれたって考えようとすると、パウロが仮に66年かな、67年ぐらいに処刑されたとすると、ほら、彼の人生は何年になる。60年です。おおよそ彼の人生は60年なんだ。パウロはどこで生まれたっけ。アルトスで生まれた。パウロどこで処刑されたっけ。ローマだ。そう、いくつぐらいだったっけ。はい、60歳ぐらい、はい、できましたね。これがパウロの世界ですよ。このイエスの人生とパウロの人生が
ぶつかるときだから、接するときだから。それは不思議な出来事を通してぶつかったんです。生きている間直接にね、見合うっていうことがあったかどうかは分かりません。あったとしても先生と弟子という関係ではなかった。あれがイエスか、けしからんことを言っているあれがイエスか、こういう思いです。もし出会っているとしたら、それはエルサレムだ。イエスがちょうど処刑される頃、パウロがいた可能性はある。これだけです。さて、このパウロ、地図的な広がりはファルソ、ローマに分かったけれども、そうだ、この二つの人生が出会ったところ、それがダマスコだ。もう一回地図で見て、ダマスコありますか？はい、これね、皆さんね、この地図の中でね、私この中のどこかの町に行ったことはあるわっていう方、そうくてあれ見て、私はエルサレムに行った、ローマに行った、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ね、ほら、行った人ならわかるんだよ。ああ、ここからきっとこんな風なんだなって想像できるじゃない。一度も行ったことないとね、地図を貸してもらったってほら、ピンとこないでしょ。うんうんってあんまりうなずかないでしょ。そんなもんよ。ね。だから、ほら、全然ピンとこないなって思う人のために、こうやって全然よくない。言われます。こういうのに行き出すと、うんと短く感じるんですよ。おお、これがバビラヤか。おお、これがパウロがイエス様と出会った場所か。ここがパウロが生まれたところが、本当によくわかる。これ本当。そういう使い方があるんですね。この二つの人生が出会った。それは神秘的な出会いだった。決定的な出会いはダマスコだった、ね、その出会いは激しかった。パウロの方が思いっきりへこまされたんですよ。バーッ立てられた。はい、あなたの人生ちょっと振り返って、どんな出会いがあったか。あなたが結婚する、それも出会いですね。あなたが出産する、それも出会いですね。仕事を選ぶ、それも出会いですね。いろんな出会いがあったろう。でも私の人生の中で一番大きな出会い、激しい出会いは何だったか。パウロにとってそれはダマスコでの出会いだった。彼はこの出会いを生涯忘れることはできなかった。この出会いによってパウロは大きくうわっと変えられた。彼の人生を思いっきり変えていく激しい激しい、考えられなかった出会いだった。これがダマスコでの体験です。2回目の時にここをもう少し考えてみましょう。出会いって大切だって思うじゃない。あなたの人生もそうでしょうが、もう一度やり直しはつかないでしょうが、出会っていったその出来事、その人をあなたはどのくらい大切にしているか。パウロも同じだったよ。彼はあの出来事があってから10年、出来事があってから20年、あの出来事があってから30年、しっかりとそのことを覚えていた。いや、折に触れて見つめ直していましたよ。だって彼はその出会いによって全てを失ったんです。その出会いによって全く新しい自分を生き始めたんですから。さて、
この出会いがいつ頃あったか、これも正確なことはわからない。いろんなパウロの手紙なんかを参考にして、おおよそのことが推測されるが、彼が20代後半だったの。私は西暦の31、2年ぐらいだったと思う。ほら、生まれた時がはっきりしないじゃない。ね、だから、西暦の31、2年って言われたって、まあ、26歳ぐらいかな、27歳ぐらいかな、ってそのぐらいの時でしょ。30少し前ぐらいじゃないかな。彼の人生は最後はいくつまでだったっけ？60か。そうすると、ほら、大体人生の半分近く、半分よりちょっと前ぐらいで、ダマスコでの体験をしたんですよ。それまで、パウロはユダヤ教徒として生きた。それからパウロはキリスト教徒として生きた。彼の人生を分けた、その出会いだった。こういうわけだ。じゃあ、このダマスコで出会いがあってから、パウロは、どんなことをしたの？彼は、一市民として生きようとはしなかった。ひたすら宣教者として、その生涯を捧げた。彼は結婚もしなかった。自分の家族も持たなかった。ただ、あの出会いの時に確信したんです。私はこのイエスを告げるようにと、この出会いをいただいた。ちょっと待って待って待ってよ。ほら、パウロの出会いが仮にですよ、西暦31年とするだろう。とすると、イエス様が処刑されたのは何年？大体29年ぐらいって言ったじゃないですか。29年から何年経ってる？どうよ。2年か。3年かですよ。イエス様が処刑されたっていうのはどういうこと？イエス様が復活されたってことですよ。イエスの復活っていう出来事が起こってから、まあ、翌年ぐらいがステファノの殉教だ。そしてその次の年ぐらい、2年後ぐらいには、パウロがバーンと出会ったんですよ。私が出会った人は誰だって言われば、2年前に処刑された人だった。イエスの弟子たちはみんな言ってきた。人は誠に復活されたって。私は確かにその方に出会った。これがパウロの体験だった。主は誠に復活されたってパウロが教えられた時、パウロが語り始めた時、その出来事はほんの数年前だったんですよ。それまで復活なんて誰も信じなかったんですよ。私たちにとってイエスは誠に復活された。私たちもこの信仰をいただいたよね。でも私たちから見るとイエス様の復活って何年前ですか？ 2、3年じゃないよね。もう2000年ぐらいよ。なんだか分かったか分かんないような遠い世界でしょ。パウロの周りは違ったよ。ほんの2、3年前だということは、イエス様と出会った人たちが周りにいっぱいいたんだということですよね。だからパウロは聞いたろうよ、きっと。ね、教えて、イエス様ってどんな人だったの？だってパウロ何も知らない。敵意は持ってたけど、イエス様のことなんて何も知らなかったから。どんな人だったの？どんな教え？どんな感じの方だった？もしもですよ、パウロさんがマリア様と出会っていたら、マリア様まで来ておられますからね。マリア様、あなたのお子さんのイエス様のことを私に話してください。パウロは尋ねたかもしれないよ。こういう世界でした。ほら、イエス様のお弟子さんは何人？12使徒って言うじゃないですか、ね、みんな生きてたよ。そういうところにパウロは行くんだよ。自分よりも先に手術をされた人たちのところに行って、皆さんが12使徒の皆さんですか？今度キリスト社になりましたパウロです。よろしく。パウロもこう言った。最初の頃はどうだった？ほら、パウロ反対者だったじゃないですか。猛烈な反対者だったからみんな警戒したよ。あれは怪しい、あんなこと言って 本当に復活されたっていうことが伝えられて数年後ですよ、彼もその信者の堀に入っていたんです。そして少しずつ少しずつ学んでいたんです。あなたは、あなた誰から信仰をもらった？誰から教えをいただいた？絶対にいるよ、絶対に、ね、教え方さんか、あなたのお父さんか、お母さんか、あなたに信仰を伝えた人必ずおられるでしょう。それだけじゃないよね。今度は自分が受けた信仰を自分なりにあれこれあれこれと考えていくじゃないか、自分なりに消化していくじゃないか。もちろん折に触れて主さんから話を伺ったり、シスターから話を伺ったり、大子さんから話を伺ったりしながら、友達と仲間と話しながら自分なりに深めていくじゃないか。そのプロセスがあるでしょ、歩みがあるでしょ。お、あなた父さんのおばあちゃんか。お久しぶりですね。ねえ、パウロ同じだった。最初はゼロだよ。少し少し学んだ、教えられた、そして自分の中で深めた。気がついてみたらば、パウロは共同体のリーダーになっていた。皆さんも同じでしょ。皆さんの教会の中で、ね、リーダーの方々、皆さんの中にもたくさんおられると思うんですよ。でもあなたも最初からリーダーではなかったろう。最初は何も知らなかったろう。伝えられたろう。あなたの霊に深めたろうが、体験していったろうが。パウロも同じよ。パウロは信仰者としての歩みを深め深め深め続けたんです。もうこのくらいでいいやって彼は思わなかった。なんでだと思う？単純に私から言わせれば、騙すことであったあの出会いが激しかったから、バカーッとぶつかったからね。主よ、あなたはどうなんですか？あなたはすごい。あなたの輝きはなんでこんなにすごいのか。あなたは一体誰か。もっとあなたのことを知りたい。もっとあなたのことを愛したい。これですよ。この思いが締めなくて、いつどこまでもどこまでもイエスを見つめ続けさせたんです。これがパウロだった。だから気がついたらば、共同体のリーダーになるだけではなかった、周りの共同体のリーダーにもなる、そんなパウロに育っていた。そして彼が所属していた教会はどこの教会だったっけ？アンティオキア。アンティオキアだって黙って言わないでね。アンティオキアよ。このね、アンティオキアという町は実は大きかった。これも今流に言えば戦勝商売市。昔は都だった。都は、都というのは一国の都だったんです。アンティオキア。パウロの時代には東洋の女王って言われた。とっても美しい。とってもリッチな町だったアンティオキアです。この皆さんの地図の中で一番大きな町っていうのはどこかというと、この時代だったらば、これはまずローマです、ね、ローマが一番大きい。その次にどこが来るかっていうと、この中でアンティオキアです。それほどの町だった。アレキサンダー大王の武将の一人、セレウコスという人がね、王国を開いて、このアンティオキアを港にしたんです。都にしたんです。一方ほら、エジプトはやっぱりアレキサンダー大王の武将の一人、プトレマイオというのがエジプトを自分の国にするってバンと取った。その子孫で生まれたのがクレオパトラです。だからクレオパトラは肌が黒い、絶対にありません。クレオパトラのご先祖様はマケドニアです。ギリシャ人です。この流れです。それがエジプトに入ってブワッと支配者になったんです。ちょっと話はそれるけれど、クレオパトラが出たついでだ。実はね、パウロとクレオパトラって関係があるんです。 シーザーとも関係があった。そしてマルコス、アントニウス、このローマの将軍とも関係があった。実はマルコス、アントニウスとクレオパトラが出会った。それはタルソスだった。パロがマルタ町ですよ。二人の出会いの町。私ね、タルソスに行ったことが初めて行ったらば、ローマ時代の門がありましたよ。ああ、ここがサウルの町か。こんなすごい古い門があるのかと思って、なんていう名前がついてるのかな。ここはタルソスだから聖パウロの門って名前がついてるだろうなと期待して読んだんですよ。そしたらね、クレオパトラの門ってなんだクレオパトラのが有名だ。町の若者に聞いてみた。君パウロって知ってる？
知らない。
君パウロって知ってる？
知らない。
誰も知らないよ。仮に聞いてみた。クレオパトラって知ってる？
知ってるよ
なんでそうなってるかっていうと、このタルソス、ここは全部イスラム教徒です。イスラムの人です。イスラムの人たちにとってキリスト教は関係がない、関心がない。むしろクレオパトラの方が無視なんです。パオロの話をするのにクレオパトラの話をしたら怒られるかもしれないけども、クレオパトラの話ならきっと記憶に残る。パオロの話ならきっと消えていいか。だからちょっと言うとね、もともとはここはアントニウスがクレオパトラ、タルソスに来ていて、そしてエジプトにいたクレオパトラを召喚したんです。呼んだんです。ここに来い。それはエジプトの女王であるクレオパトラに屈辱感を味わわせる。これは政治的な力の関係でそういうのがあったんです。そこでクレオパトラははいと答えて、船に乗ってずっとやってくる。これエジプトは船どこから出るかというと、アレクサンドリア、この地図にはないけれどもね、タルソスはあるでしょ。ここは港町ですから、タルソスまで来るんですよ。小舟に乗り換えてね、ここにチドノスがあって川が流れてる。その川をずっと登っていくんですよ。そしてアントニウスに出会う。アントニウスはこの女王に屈辱感を味わわせてやろう、そういう思いで呼んだんだけれども、実際にはアントニウスが恋の奴隷になっていく。これがタルソスだった。その後ちょっと話をするとね、二人は生涯夫婦と一緒に歩みます。で、二人が揃って今度はオクタビアヌスとローマのもう一人の将軍と、ローマで誰がトップになるかということと戦争するんです。最終的にはアントニウス・クレオパトラが負けるんです。戦線から離脱して、どうしたかというと、まず情報が流れるんです。クレオパトラ死す。これを聞いた時にアントニウスはね、言うんです。クレオパトラが死んだ今、私は生きている意味がない。これはアントニウスにとってクレオパトラとの出会いがどれほどのものであったかということ。そこでアントニウスは死を選ぶ。しかし実際にはクレオパトラはその時に死んでいなかった。一方クレオパトラのもとに伝令が来るんです。アントニウス死す。そこでクレオパトラはアントニウス様が亡くなった今、私は生きる意味がない。こうして彼女は死を選ぶんです。その時遺言を書く。私が死んだらお願いです、あのアントニウス様のおそばに葬ってください。これがクレオパトラの遺言だった。こういう二人の出会いがあったのはタルソスだった。この出会いも彼らの人生を変えたね。世界の歴史を変えた。同じようにパウロの出会いもあった。
今振り返ってみると確かに世界史もパウロのあの出会いによって変わっていたと言えるだろう。そのことがどんなふうなことなのか、これをもう少し学んでいくぞ。さてちょっと急いで、もう休憩時間経ちましたね。パウロがダマスコに出会ってアンティオキアの教会で育って育てられて、そこでもって宣教者になっていった。アンティオキアの教会から彼は派遣される、そういう生き方をするんです。だから基本的には全部アンティオキアの教会から出発してアンティオキアの教会に戻るんです。このパウロがどんな宣教旅行をしたかって、それを克明に記しているのが使徒言行録だ。その使徒言行録の記述に沿ってずーっと地名を追って線で書いたのが、そうこの地図なんですよ。ですからこの地図はどうしてできたのですかって、資料はどこにあるのですかって言った一言、使徒言行録です。これだけです。実はしかし皆さんにもう少し詳しいことを言うよ。パウロの宣教活動は使徒言行録に書かれているもの、つまりこの地図に出ているだけではありません。他のものが間違いなく、ただしそれが具体的にどんな、いつどこで起こったか、それがわからない。だから私たちは使徒言行録のこの記述、これに基づいたこの記述を大切にするんです。でも間違いないです。これ以外もあったということを忘れない。パウロ自身が言っている時々ね、私はこんなことをした、こんな経験があった、こんな経験があったという時にこれに出てこない。パウロが拠点とした町を今報酬しております。拠点とした町、まあ、出発点はシリアのアンティオキアですね。拠点としたのは2つあるんです。はい、地図で見つめてください。ちょうど真ん中あたりにあるエフェソ、あるかな、エフェソ、真ん中にアジアって大きな字で書いてありますね。このアジアのアのところ、アの左のところエフェソってあるでしょ。あった、もうこの際印をつけるのよ。私は地図に印をつけるのは嫌、そんなこと言う必要はない。だってもうこれが終わったら見ることはないんだから、ね、今ここがエフェソだ、印をつけといて、はい、これがパウロの拠点です。ここに留まっておよそ3年間留まっていた。この辺りずっと宣教するんです。もう一つの拠点があるの、それはエフェソから海を渡って、つまり左の方にエーゲ海ですね、スーッと渡っていって6センチぐらいアテネを経てさらに左のところに行くとコリントっていうのがある。あった、あった、この2つ、この2つがパウロの宣教の拠点だ。ここを拠点としながらパウロは3回の宣教旅行を行って、もちろん宣教旅行はいつもシリアのアントキアから出発してそこに戻る、こういう具合だ。その途中でエフェソに3年間滞在したり、コリントに1年半滞在したり、そういうことをするんです。皆さん、エフェソに行かれたことがあるか、コリントに行かれたことがあるか、ユネスコの世界遺産が周りにはゴロゴロしてるぞ、行く機会があったらぜひ行ってください。君はもう一度その世界遺産の方が、そういうわけじゃないけれどもね、こういうのに行く時にはね、だからパウロがどんなふうな動きをしたのかっていうこと、それを知っておくといい。でもそれだけじゃダメだよ、世界遺産のことを学んでおいて、それからもう一つ、この世界は全てイスラムの文化です。イスラムの文化が、イスラム教がどのように入ってきたか、どのような生き方をしているか、それとも出会うかということになります。さあ、今となっては世界遺産がいっぱいあるけれども、パウロはダマスコでの改心など大きく3回の宣教旅行をしていた。その拠点はエフェソとコリントだった。そして最終的にはローマに行って、そこでもって丸2年間軟禁生活を送った。さてその先をちょっと言います。使徒言行録の記述に基づくとそこで終わるんです。使徒言行録を読むとパウロは処刑されません。
ローマでもって2年間、丸2年間軟禁生活を送って御言葉を語ったよっていうところで終わるの。その後どうなる？不明の部分が何年間かある。そこで私たちはこう考える。おそらくパウロはその後スペイン、イスパニアに選挙に行った。そこで数年間過ごし、その後もう一回ローマに帰って、そう、さっき申し上げた64年以降、66年か67年ぐらいにローマにおいて処刑された。こう考えます。なぜそんなことを言っていいんですか？これだけ言います。それはパウロ自身が言ってるんです。パウロがイスパニアに行ったとは言ってません。私はイスパニアに行こうと思っている。このことをはっきりと言ってるんです。だから私たちはこの地図を作って、一番最後にローマまで行ってるけれども、おそらくここからイスパニアに行った、そしてもう一回ローマに戻った、そしてローマにおいて西暦の66年か67年ぐらいに処刑されていった。こうしてダマスコで出会った、あの出会いの歩みが終わった。こういうふうに言えるでしょう。よろしいですか？はい。今見たのはパウロの地理的な広がり、パウロの世界の地理的な広がり、イエス様と比べると随分大きいですよね。それから時代、イエス様の生涯は33年ぐらいだった。パウロは60年ぐらいだったね。重なった部分は少なかった。出会った決定的な出会いがダマスコだったね。そういうのがパウロだった。楽しいですね。それじゃあここで休憩を挟んで、次にその問題になるダマスコ、そこで一体何が起こったのかを今度見てみよう。はい、それじゃあ、5分過ぎまで1分間休憩をしましょう。